本日は十戒の言葉と御飽き御馬の御言葉が与えられました。イエス様の御飽き御馬は平和の主の行動としては異例の行動です。なぜならイエス様は捕らえられた時も、大祭司やローマ総督に尋問された時も、そして十字架にかけられた時も一切弁明しませんでした。そのイエス様が神殿に入った時には、神殿の境内から牛や羊や鳥を強制的に排除したのです。それはイエス様には似つかわしくない行動でした。イエス様の行動にはどのような意味があったのでしょうか。イエス様は神殿の境内に入りますと、神に捧げる犠牲の動物が売られているのを目にしました。そこでは動物を売る商人たちがいて、またその犠牲の動物を買う人たちがいました。するとイエス様は、縄で鞭を作り、羊や牛をすべて境内から追い出し、両替人の金を撒き散らし、その台を倒しました。そして、このようなものはここから運び出せ、私の父の家を商売の家としてはならない、と言われました。神殿の境内で商売してはいけない、と言われたのです。このような行動をとったイエス様は、怒りにあふれていたというよりも、悲しみにあふれていたと言えます。それは弟子たちが思い出した、あなたの家を思う熱意が私を食い尽くすという言葉が鍵になります。この言葉は詩篇69編十節の言葉です。詩篇69編というのは、不当な苦しみに直面された信仰者の嘆きと祈りの歌であります。悲しみにあふれています。弟子たちがこの詩篇を思い出したのは、イエス様の行動にある種の悲しみを感じたからだと思います。強い者が不正を罰する、あるいは弱い者を虐げるというのではなく、弱くて力のないイエス様がやむにやまれず、お一人で商売人たちに立ち向かっていったわけです。イエス様は商売という言葉を使われました。そこで牛や羊や鳩を売り買いしているのですから、当然の言葉ではありますが、イエス様がここで指摘しているのは、もっと深い、私たちの礼拝にも関わる事柄です。イエス様が言われた商売とは、神様と取引をすることであります。犠牲の動物を捧げれば、罪が許されると考えるのは、犠牲の動物を捧げて、神の許しをそれによって引き換えのように得ようとすることです。つまり、犠牲の動物を飼う人は神様と取引をしています。そして、その取引が容易にできるように、そこに商売人たちが牛や羊や鳩を売りに来ているわけです。これはよく考えてみますと、中世のヨーロッパで行われていた免罪符と同じ考え方です。免罪符の場合は特に金持ちは多くの金をその免罪符を買うために払って、まあ、いわばそれによって罪を帳消しにしてもらう。まあ、悪いことをどれだけしても、いや、これを買ってるから大丈夫だっていう、そういう言い訳になるわけですね。そして一方で、庶民の人たちもこの免罪符を買っていたんです。 それは庶民の人たちにとってみれば、なんとか自分の罪を許してもらいたいっていう思いがあったわけですけれども、でもその根底にもしこれを捧げれば許されるっていうこの取引の関係としてそれを使っているとすれば、それもやはり神様との取引をしようとしていることになります。まあ、いわばお手軽に罪の許し、あるいは神の恵みを得ようとしているということですね。どれだけそれを買うのに多くのお金を使おうとも、奉納する人の生き方が変わるわけではありません。しかし神様はそのような取引を決してしませんから、罪の許しは得られません。滅びへと向かう道をその人は歩き続けるのです。犠牲の祭儀は神様との取引では本来なかったのです。旧約聖書を見てみますと、最初の犠牲の祭儀というのは、ノアの箱舟の出来事のところに書かれています。大洪水が終わり、ノアが箱舟から出て最初にしたことは、主のために祭壇を築き、そこで清い家畜や鳥を焼き尽くす捧げ物として祭壇に捧げたことでした。主は、なだめの香りを嗅いで、人に対して大地を潤うことは二度とすまいと、ご自分にいい、まあ、ご自分に近い、印として雲の中に虹を置かれました。主は決して不正を許されるお方ではありません。ありませんけれども、忍耐されるということを誓われたわけです。これは創世記8章に記されております。次に、祭儀のことを記しているレビ記を見てみますと、次のような記述があります。焼き尽くす捧げ物は、無傷の牛や羊でなければなりません。鳩というのは、牛や羊を飼うことができない貧しい人たちのために、神が用意された、その代わりのものでありますから、本来この捧げるものというのは、無傷の牛や羊であるわけです。無傷の牛や羊というのは、奉納者にとって、一番愛するべき家畜、自分が持っているこの家畜の中で一番いいものですね。決して手放したくない。まあ、他のちょっとものだったらいいけど、これだけは手放したくない。この心の痛みを覚えるようなものを捧げるんです。財産としても、当時牛や馬は財産ですから、一番高価なものを捧げるんですね。心が痛む。そういうものを捧げる。そして、奉納するときには、捧げ物の動物の頭にこう手を置きました。それはどういう意味かと言いますと、主なる神に対する罪を告白して、許しを願う。本来ならば私が滅びなければならないんだけれども、この犠牲の動物を身代わりとしてどうぞ許してください。それが犠牲の祭儀なんです。決して犠牲の動物を捧げたから罪が許されるというものではなくて、そこに祈りがある。そこに悔い改めがあるんですね。人は神と取引をするのではなく、神の前にひれ伏し願うことのみが許されています。神の求める生贄は、打ち砕かれた霊であり、打ち砕かれ、悔いる心です。その霊と心を神は喜ばれます。犠牲の祭儀とは、主の前にひざまずき、 許しを願うものですから、その本質は悔い改めと祈りです。そしてまた、御心にかなうことは必ず得られると信じる信仰を持って、主に感謝を捧げることであります。次に、実戒について、ここで考えてみたいと思うのです。実戒は、神と人との契約です。神は、先ほど読まれた出エジプト記20章2節に、私は主、あなたの神、あなたをエジプトの国、奴隷の家から導き出した神であると言われました。これが人間に対する神の約束です。それは、主なる神は私たちを導くということ。しかもそれは、アブラハムに与えた祝福とつながっている約束であり、モーセにそれを与えられ、そしてまた私たちに与えられている約束なのです。これが神の人間に対する約束です。そして人間の神に対する約束が実戒です。まあ、聖書の言葉では、何々してはならない。まあ、こういうふうに書かれているわけですけれども、これを原文の言葉で示しますと、あなたは何々しない、あるいはあなたは何々するという言葉なんですね。すなわち、私たちの言葉にしてみますと、私は何々しない、私は何々するということになります。3節から17節の戒めを、私たちの言葉にして語ると、このようになります。10個ありますね。私はあなたを置いて他に神はありません。私はいかなる像も作りません。私は私の神、主の名をみだりに唱えません。私は安息日を心に留め、これを聖別します。私は私の父母を敬います。私は殺しません。私は姦淫しません。私は盗みません。私は隣人に関して偽証しません。私は隣人の家を欲しません。隣人の妻、男女の奴隷、牛、ロバなど、隣人のものを一切欲しません。どうでしょうか。実戒の戒めが私たち一人一人の約束として心に響くのではないでしょうか。実戒は第一の戒めから第四の戒めまでは神に対する私たちの態度や姿勢を正しくさせるものであり、第五の戒め以下は、神の恵みの支配のもとに、互いに隣人として生きる人間の共に生きる態度や姿勢を教えるものです。神との関わりと隣人との関わりは、相互に深く関係しています。また、神との関わりがあって初めて隣人関係が成り立ちます。この関係は無償の愛に根ざすものです。ですからイエス様も神の律法は神への愛と自分を愛するように隣人を愛する愛、この二つに要約されると言われたのであります。神は人間が一人で生きていけるようにはお作りになりませんでした。最初に神がお作りになった人、アダムには、もう一人の自分が与えられました。アダムはエヴァを見て、私の骨の骨、私の肉の肉と言いました。人は助け合って生きるように作られています。 一人で生きているとしても、もし身寄りがない人がいたとして、まあ、例えば戦争で亡くなって孤児になった人たちっていうのがいます。そういう人たちがいます。その人たちも、やはり、共に助け合って生きる、その輪の中にいるのです。私たちが一人で生きてきたと、まあもちろん苦しいその時代もあったでしょう、一人一人の中には。そしてそれを、まあ我慢してと言いますかね、生き抜いてきたわけですけれども、決して一人で生きてきたのではありません。やはり、その人に助けてを神様は与えてくださっている。そうやって私たちは生きてきたのであります。そのことをわきまえないで、何でも自分のものにしてしまおうとする自己中心の考えになれば、私たちのこの誠意というものもなくなってしまうんです。あの戦争という破壊を見てみればわかります。あそこには死があります。誠意ではなく死がそこを支配している。しかしそこにあっても人々のつながりを回復しようと努力している人たちがいます。政治の世界でもそのように努力している人たちがたくさんいる。だから私たちは希望を捨ててはならないのであります。一人一人の力は小さい。しかも今目に見えている不正や争いや戦争は私たちの力ではどうにもならないように見えるけれども、私たち一人一人がやはりそこに参加して平和を求めていくということの中に、平和が実現していくのであります。それは神の国がこの世界に訪れるということです。人が神を神とし、神の言葉を守って与えられたもので満足することを覚えれば、この世界に神の国は立て上げられるのであります。教会はその神の国の入り口、あるいは前庭と言えます。霊の目で眺めれば、すぐそこに神の国があります。いや、もう私たちの中に神の国は来ているのであります。豊かな交わり、相互の愛の交わり。これはすでに神の国の交わりであります。イエス様が神殿を商売の場所にしている人々を、イエス様が神殿を商売の場所にしている人々を力ずくで神殿から排除したのは、人々が神を神としていなかったからです。神と取引をしようとしていたから。そのことにさえ気づかなかったから。犠牲の動物を捧げれば罪が許されると考えるのは本当に、まあ、安易な信仰と言えるでしょう。そこには神に対して悔いる心はありません。ただ儀式を行って罪を許してもらおうとするその行いだけがあるのであります。イエス様はこのことによってある意味十字架への道をまた一つ進んでいったわけですね。イエス様は3日でその神殿を建て上げるというふうにこの言われましたけれども、ここに使われている建て上げるという言葉は起き上がるという言葉なんですね。つまり復活を意味する言葉です。それが、まあ、ギリシャ語を知っている、ギリシャ語を話していた人たちに伝わらないわけはないんです。だけど、彼らは その言葉をやっぱりその誤解して聞いてしまった。この神殿はもう何十年もかかって建てたんだ、それを3日で建てるなんてなんてことを言うんだ、そういうふうにしか思えなかった。主は復活されることをここでも語っている。主の力をここで語っているにもかかわらず、そこにいた商売人たち、あるいは買い損ね、犠牲の動物を買い損ねた人たちは怒りにあふれて、その言葉を聞くことができなかった。神の言葉を聞くことができなかったのです。神を神とすることができなかったのであります。さて、私たちが礼拝の中で捧げる献金や月ごと、あるいは記念日に捧げる献金はそうするとどうなるでしょうか。少しこのことも私たちの礼拝の中で考えてみなければなりません。イエス様の宮清めのことからわかるのは、もし私たちが神様から何かの利益を得ようと考えて献金するならば、それは神様と取引をしようとしているということになるということであります。ですから私たちが捧げる献金はご利益を期待してのものであってはならないのです。ノアが祭壇で行ったように、あるいはレビ記に書いてあるように、献金は私たちが神の恵みに感謝して捧げるもの、あるいは私たちが悔い改めの印として捧げるものであります。もちろん私たちには願いがあります。今苦しいもの、課題を背負ってこの日々を歩いているわけですから、それを神様にこの委ねるということをするわけですけれども、それは委ねて忍耐を持ってまた明日からの今日からの一日を歩んでいくというその決心の印でもあります。もし願っていることがすぐに叶えられなくても、主の御業が働けば、それが御心にかなうことであれば、必ず叶うと信じて感謝して捧げるのです。つまり今叶っていないことであっても、それは叶うと信じて捧げるのが私たちの捧げるものなのであります。もう一つ私たちがする、まあいくつかあると思いますけれども、ものの中にバザーがあります。このバザーはどうでしょうか。この教会堂の中や敷地で検品されたものを売り買いする、まあ、いわば商売をするわけですね。これは禁止されるべきものでしょうか。イエス様は神様との取引をやめるようにと言われます。一方、バザーは神様との取引ではありません。それは、この神様のために献品したもの、それをまた有効に活用してもらえるようにこの手渡していく。その際にまた献金をするということですね。ですからそこで行われているものはもちろんお金とそのもののやり取りなんですけれども、神様との間のやり取りではありません。神様にはその集まったものを献金として感謝の気持ちを持って捧げるわけですから、もし私たちがそのお金をね、何かその不正に使うというと語弊があるかもしれませんけれども、神様との取引に使うのであれば、それは禁止されるべきものであります。バザーで集まったお金を御用のために用いていただけるよう捧げるならば、神様は喜んでお受け取りになられることだと思います。神を神とするということは、神様と取引することを やめて、神様の言葉に従うことです。私たちが神に自分の人生を委ねる。自分では解決できない問題を抱えていても、そこに神の導きがある。神はいつまでも私たちを導いてくださる。最後の最後まで、私たちがついていけない死への旅路まで、神はついて来られるのです。主イエス・キリストは死んで葬られて黄泉にまで行かれた。そのお方が私たちと共にいてくださるのであります。何も私たちは心配することはない。ただ、神を信頼して、神に感謝して日々を歩いていけばよいのです。それは神を神とする生き方であります。神の言葉に従って人生を過ごしていくならば、心は豊かにされ、神と隣人との交わりを豊かにしていただく、そういった豊かな実りをいただくことができるのです。お祈りいたします。在天の恵み深き主なる神様、皆を賛美いたします。今日も私たちに御言葉を与えてくださり、ありがとうございます。私たちがあなたに向き合う姿勢を今日示してくださり、私たちの襟を正してくださり、ありがとうございました。どうか私たちがおごるものではなく、あなたに使えるものとなりますように導いてください。今日いろいろな都合で礼拝に集えず、あなたの御言葉を聞くことができなかったすべての人に、それぞれの場所で御言葉を与え、豊かに恵みを与えてください。これらの感謝と願いを、尊き主イエス・キリストの御名によって、御前にお捧げいたします。アーメン。